さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユニュンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユニュン白書を始めたいと思います。今日は、お家で深夜の収録をしております。というのはですね、ちょっと今日はパートの帰りにね、美術館に行ってまいりまして、前回始めた5分でわかるアートコーナーをやりたいと思います。まあね、ネーミングがね、まだ決まってはいないということで、ツイッターの方にね、ハッシュタグユンハクで案を出してくださっている方がいらっしゃったんですけど、ちょっと読んでみますね。順番に行こうかな。順番だと、湘南のラブノリユーさん、5分で左折、ユンユンアートのコーナー。なんか読み方ちゃうかな。5分で左折、ユンユンアートのコーナー。うん、5分で左折。うん、5分で左折。うん、右折もしたい。あとは、体調の悪い体調さん、新しいコーナー名を勝手に考えてみたりした。解説タイム5 クイズタイムショック風に笑、語呂がいい感じの文字の並びは難しいですねといただきました。タイムショックがあんまり見たことないんやけど、合ってる言い方タイムショック、タイム5 ただもうね、全然5分じゃないと思うんですよね。そして、巻貝さん、冒険第153日目、ユンユンのちょっと書いてみそらしなんていかがでしょう。ありがとうございます。これも可愛いですね。ユンユンのちょっと書いてみそらしのコーナー。さあな、でもな、あれなんですよ。書いてないからね。書いてないねんな。なんかちょっと変えたら使えへんかな。ユンユンの、ちょっと、聞いてみそらしは、いつも通りやな。ちょっと、絵画じゃないこともあるな。あ、ちょっと、アート、みそらし、無理くりかな。難しい。もう一つね、ガーネットさんから、152日目を拝聴。新コーナー、5分でわかるアート、いいですね。若い頃は、毎月のように美術館に行っていましたが、最近はめっきり行かなくなってしまいました。惹かれる作品を探すのってとっても楽しいですよね。ちなみに、私が好きな画家は、フェルメールと、ミシャですといただいております。ありがとうございます。ガネットさんもね、絵がすごい上手ですよね。美術館もよく行ってたと。うん、私もね、昔はもっと行ってたんですけどね、やっぱり子育ての10年間はもうめっきりと、もうここぞというものしか行ってなくって、でもここ2、3年でちょっとね、頑張ってまたアートに触れに行こうかなと思って、ちょっと、もらった招待券をできるだけ行こうとしている今日この頃なんですけどもね。フェルメールとミュシャいいですね。私も両方好きですね。フェルメールがね、大阪市立美術館で昔、何年前やろうな、もうだいぶ前に来てたんですよね。青いターバンの女の子の絵が来てたんですけど、それ見に行ったんですけどね、今までの美術館行った中で、1位、2位を争うぐらい並びましたね。入るのに2時間か3時間か。いや、でもな、2位かな。フェルメール展。2番目に並びましたね。長かった。だいたい美術館1人で行くことが多いんですけども、うん。これ入ってももうパンダ見る状態で、 秒数にしてね、3秒ぐらいしか見れないんですよね。はい、止まらないでくださいみたいな、こう歩きながら見る感じでしたね、この時はね。もっとちょっとじっくり見たかったですけど、意外とねフェルメールの絵がちっちゃいんですよね、全体的にね、うん、で描いた絵の数も少ないしね、うん、この間プラドじゃないな、なんだっけな、なんか、フェルメール展ってついてない展覧会でフェルメールを見たと思うんですけど、ちょっと何の展覧会か忘れたな。はい、私もミシャも好きなんですよ。ミシャは中学校の頃見た、なんか図工の教科書とかで見たのかな。あれでね、結構ハマって、模写したりとかね、したことありますね。はい。そしてですね、コーナー名がまあ、未だにちょっと決まらなくて、また皆さんなんかいい案があれば、ぜひ、4箱つけて、教えてもらいたいなと思うんですけど、まあ、とりあえず今日もやっていきたいと思います。このコーナーがね、運転しながらできないっていうね、ちょっと調べたりとかね、読んだりとか、資料読んだりとかしないといけないので、ちょっとパソコンの前じゃないと収録できないということでね、はい、やっていきたいと思いますけれども、今日見てきたので、図録を買わなかったのでね、覚えてる間に喋りたくって、で、夜中に喋ってるんですけど、まだね、子供たちが、まあ、今寝てるんですけど、次男が今度は熱を出しまして、これがなかなか、座薬今日3回、さっきで3回目入れて、で、その前は昨日は豚腹を飲んで、下がらないですね。で、インフルエンザとアデノウイルスも両方違うかったんですけど、陰性だったんですけどね。はい。で、いちごくんは、今日からやっと、学校の方にね、何日ぶりだろうね。3日ぶりぐらいかな。に行ってくれたんですけども、まあ、今週はなかなか、大変ですね。はい。じゃあ、今日そんな中、こっそりと、まあ、こっそりっていうのはね、子供をばあちゃんに預けて、パートの行ってると思わしといて、まあ行ったんだけど、帰りにちょこっと、寄りました。奈良の大和文化館っていう美術館があるんですね。文化館。大和は大和なんですけど、文化館の、文化っていう字が、文字の、文字のもって言ったらかな。文、まあ文に、華やかな花って書きますね。化け物の方じゃなくって、華やかな方の花。大和文化館。っていうところに行ってきました。で、どういう展覧会かっていうと、特別展、建国1100年高麗、金属工芸の輝きと信仰という展覧会を見てきました。それでね、この、大和文化館っていうところがですね、非常に綺麗な建物で、お庭とかもね、すごい綺麗なんですよね。ちょっとした山っていうのかな、森っていうのかな、の、上にあって、まあ普通に、歩いていけるんですけど、すごいね、文化園って言ってね、その美術館を取り巻く、こう、自然がすごくって、なんていうかな、展覧会もすごいんだけど、すごいっていうかね、まあ、美術館自体は結構ちっちゃいんですけども、この周りをね、散歩するだけでも、すごい、一周ね、10分、15分で、まあ、スタスタ歩けば、回れるぐらいの、ささやかな小道があったりするんですけども、なんかね、四季とか全部花とかね、手入れされてて、いろんなものが見れるんですよね。なので、おすすめ撮影スポットとかがあったりとか、あとしだれ桜がすごいですね。で、前に写真をあげたかもしれないですけども、桜がね、 三春の滝桜って言って、あの三つの春の滝の桜っていう名前がついてるみたいで、大和文化館の本館のすぐ前にしだれ桜があるのが、これが見事ですね。うん、毎年これは見に行ってるんですけども、入館料払ってでも見に行く価値があるっていう、ところです。でここは割とこう招待券をね毎度もらいますので、年間に4回ぐらいはまあ行ってるかな、いつもね。はい、いただいた招待券がまあ行ける間は行ってます。はい、という感じで、で今日はそのあんまりね興味がない高麗の金属工芸っていうことだったんですけども、私ね絵画が好きなので、絵画展はよくこう行こうかなと思うんですけど、今日はねその金属工芸っていうことで、なんでこれをね頑張っていこうかなと思ったかっていうと、そうですよ、このコーナーを始めたからですよしかもパートの帰りにこっそり行くっていうのはね、この展覧会がね終わるからですよ、はい、今日しか行く時がないって言ってね、はい、行ってきたんですけど、でも行ってよかったです。すごく紅葉も見れたし、ほんで気に入ったね作品もありましたよ。ね、どういう展覧会かっていうと、ちょっと読んでみますね。チラシの方が今手元にあるんですけども、っていうかもう5分とっくに過ぎてんな、はいまあ気にせず行きたいと思います。高麗、918年から1392年は朝鮮半島の歴史の中でも文化美術において成熟した時代と言えます。中国北宋時代に、唐越かなは使節団の一人として高麗に赴き、首都海城って言うんかなこれに滞在した際の見聞や自らの感想を記した仙那法師高麗図経を帰国後に皇帝に上奏しています。ここで訂正です。都越ではなくて助教ですね。助教さんっていう人が使節団の一人として高麗に赴きました。それと日本語では会場とも読むそうですけども、開く城ですね。朝鮮の方では、ケソンというところですね。ソウルと、のちょっと上らへん。大韓民国と朝鮮のちょうど間ぐらいの、朝鮮側の、左側の下らへんですね。にある都市です。朝鮮半島での金属工芸の歴史の中で仏教を崇拝した統一神羅とともに、高麗時代には金属を用いた仏教文物が盛んに制作され、その制作背景には国の安泰への願いや個人の信仰などの切実な祈りが込められていますですね。王侯貴族を中心として花開いた文化を鮮やかに反映しています。なんでこんなに漢字が多いのはい。で、まあ、いろいろね、銅製で作られた、花器だとか、いろんなものがあったんですけれども、その中でね、まず最初に気に入ったっていうか、気になったやつがですね、これはね、すごいね、これはね、お経？お経っていうんかな？難しいな。大宝鉱物華厳経っていうやつがあるんですけども、紺色の紙に、まあ、横長の巻物みたいなね、紙に、巻物ではないのかな、に、金泥で 字と絵が描かれているっていうものなんですけれども、これがもうむちゃくちゃ印刷物みたいに綺麗ですね。ものすごい細かいです。絵も細かいですし、あの模様も細かいし、ほんで字がもうあのなんていうのか、手で書いたと思えないような綺麗な字ですね。はい、これはどうやって書いたんだろうっていうぐらいの絵なんですけども、絵があって、長方形の絵があって、その後にまあ文字がブワーっとあるんですけどね、これはもうすっごい線が細かいね、あの仏、仏さんとかいろいろあるんですけど書いてて、あの極楽の絵なのかなとか思ったら、説明を読むと、なんかこう死んだらこういうことに、悪いことしてたこういうことになるよみたいなね、あの生きたまま水に流されてるとかね、なんか鍋みたいなのにあの入れられるとかね、なんかそういうなんか絵があって、仏さんっていうのかな、菩薩さんかな、がそれをこう椅子に座って見てるみたいな感じのねやつなんですけど、まああの内容はともかくすんごい細かい、細い、もう線が1ミリないなっていう、全然1ミリもないな、 0.01 ミリぐらいの、はい、細さで書かれてますね。こんなのどうやって書いたんだろうと思いますよね。建国1100年ってことは、奈良時代、平城京が1300年前に、できてるので、まあ大体奈良時代と被ってるのかな、高麗っていうね、朝鮮半島の高麗の国ですけども。はい。で、その次に気になって、作品がですね、あ、これこれ、銅製の五重の塔っていうものがあって、縦が13センチだったかな、あ、書いてる、全然ちゃうわ、縦が 27.7 センチ、横が 12.5、 奥行きも 12.5 センチなんですけども、これ東京の国立博物館から来てますね。で、五重の塔、まあ銅製のやつなんですけど、何が良かったかっていうと、なんて言うんですかね、五重の塔の屋根の上についてる棒に輪っかがいっぱいついてるみたいなやつあるでしょ？あれが、まあ、双輪って言うんですよね。双輪っていうのは、あの、相手の愛に、輪っかって書いて双輪。で、輪っかだけはクリンって言うんですけども、そこの部分がね、なんと傾いてるんですよ。え？みたいな。これ、何？折れた？みたいな。で、なんかちょっとね、さっきのこう、お経とかと違って、ちょっと素朴な感じのね、作品っていうんかな。で、なんかこう、ちょっと、人間味を感じてね、良かったですね。これね、調べてどっかで見れないかなと思って、ちょっといろいろ調べてみたけども、この作品自体はちょっと見れる検索方法が分かんなかったですね。で、まあ、いろいろいっぱいあって、まあ、水亀とかね、羅漢図とか、鈴だとか、なんかいろんなものがあったんですけど、次、気になったのは、耳飾りみたいなね、飾りがあるんですけれども、今でいうイヤリングみたいなものかな。それがね、なんで気に入ったかっていうとね、スライムの、ドラゴンクエストのスライムの形を逆さにしたような形のものがついてたんですよ。あれ可愛かったですね。これはもう今の時代でも受けそうな形だなと思いながら見てましたね。金の飾りでした。それで、あと一番気になって、これはめっちゃ好きって思ったやつがあったんですけど、重要文化財の梵鐘ですね。梵鐘。 これは、鐘です。鐘。うん。で、これどこから来たかっていうと、滋賀県の大津にある、恩城寺。恩城寺の寺は、動物園の園。園に、お城の城に、寺。恩城寺。で、またの名を、一般的にはね、三井寺。三井銀行の三井って書いて、三井寺。って言うそうです。で、ここからね、この梵鐘が来て、高麗の、高麗、太平12年明って書いてますね。太平12年に作られたっていう風に彫り込まれてるみたいなんですけど、何が良かったかっていうと、鐘の上の部分に、竜の形がしたものがついてるんですね。吊るす部分に、こう、輪っかみたいに、する部分が、まあ、竜の形してるんですけども、それがね、めっちゃかっこよかったんですよ。うん。もうそこに目を奪われましたね。その隣にも、梵鐘があって、で、それは、広島県から来たやつだったんですけれども、そっちも、竜の形をね、鐘の上に、乗っけてる感じの、だったんですけども、三つぐらい並んでた中で、この三井寺の、恩成寺のやつが一番なんかね、かっこよかったんですよね。で、これなんかに似てんなと思って、もう思い出せんわと思って見てたら、口の形が、ドラクエの天の、ボスのバラモスみたいなね、口してるんですよ。この口どっかで見たことあるなと思って。で、今さっき調べたんですけども、はい、口がバラモス。バラモスちょっと調べてみてください。で、体自体がね、言うならば、ドラゴンガイア。うん。みたいな感じ。なんですよね。で、これなんかね、図録とかも見たんですけども、図録の写真がね、いまいち角度が良くない。もっとかっこいい角度あんのにって思うんやけど、その面白い口の形とかがね、あんまり活かされてない写真が載ってましたけどね。これも見れないかなと思ってちょっと検索したけども、なかったですね。うん。でね、その、恩成寺っていうところが、結構鐘がね、有名みたいで、ミーの晩鐘。晩はね、夜の晩って書く晩鐘鐘ですね。で、これが日本三名鐘の一つと言われているものが、ここにあるそうですね。ほんで、日本三名鐘、まあ鐘ですね、は、もうあと二つが平等院鐘。うん。あと、新五寺鐘、まあ、新五寺鐘って書くんですけどね。うん。っていうのそして、三井の晩鐘っていうのが、日本三名鐘っていう、そうですね。はい。私も初めて知りましたけれども。はい。まあ、そんな感じでね、なんか、よくこう、ドラクエ能というかね、全部ドラクエに例えてきましたけども、はい、面白い作品が、まあ、いくつかありました。ということで、今日の5分でわかるアートコーナー終わりたいと思います。
まだまだネーミング案お待ちしてますよ。
では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。